新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。
本日は11月19日の木曜日です。それではニュースいきましょう。3メガバンク、NTT グループ、JR 東日本らがブロックチェーンを用いたデジタル通貨の共通決済基盤を2022年に実用化か。タイ証券取引委員会が自己資本規制を改正。ベトナム教育省が教育機関の修了証明書の管理にブロックチェーンを導入。韓国の KB 国民銀行が2020年内に暗号資産のカストディサービスを開始か。一つ目のニュースいきます。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行や NTT グループなど30社超でデジタル通貨フォーラムを構成し、2022年にもデジタル通貨の共通基盤を実用化する予定であることが11月19日に日本経済新聞の報道によって明らかになったというニュースです。デジタル通貨フォーラムは野村ホールディングス、東京海上日動火災保険、大同生命保険、関西電力、KDDI、JR 東日本、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、セブン銀行、ゆうちょ銀行、NTT グループ、アクセンチュア、JCB、TIS、電通、凸版印刷、ローソン、ファミリーマート、アナグループ、セコム、気仙沼市、京セラ、イオンなどで組成されています。オブザーバーには金融庁、総務省、財務省、経済産業省、日本銀行などが存在しております。デジタル通貨フォーラム設立の目的は、デジタル通貨を利用することによる既存のオペレーションコストの削減、ビジネスの効率化、サービスの高付加価値化、インフラ関連の新規投資、更新投資のコストをどの程度節約できるか等、ユースケースごとに分科会を開催し、実用性の検討と二層構造デジタル通貨の共通領域、付加領域の設計、開発、実験を行うとのことです。概念実証を通して、実利用に向けたデジタル通貨の技術課題、KYC、AML、CFT 対応等の課題と解決方法の合意点を見出し、サービスやインフラの標準化を図ることと、D カレットのプレスリリースに記載されています。デジタル通貨の共通基盤を実用化する狙いは、事業者間で決済サービスの相互利用を促し、利便性を高めることにあります。またデジタル通貨は銀行を通じて発行し、個人や企業が持つ現預金を裏付け資産として銀行口座と同様の役割を持つウォレットに発行するようです。D カレットが開発するデジタル通貨の決済基盤はブロックチェーン技術を活用しています。この決済基盤では消費者はデジタル通貨を介して各種決済サービスを横断的に使えるようになる予定です。参画企業は21年4月から小売や製造業、物流、電力といった分科会ごとに実証実験を始める計画とのことです。続いてのニュースいきます。タイの証券取引委員会がデジタル資産に関する自己資本規制を改正したと11月18日にバンコクポストが報じたというニュースです。自己資本規制改正の目的は、証券会社やデリバティブブローカーの流動性管理を強化し、タイの取引所の取引の急増をサポートするためのようです。タイ証券取引所とタイ先物取引所の取引は、ここ数週間で取引が急増していて、特にアメリカの選挙後、タイ証券取引所の取引額は1日で約5680億円に達し、タイ先物取引所の先物取引は1日あたり100万単位に増加しています。これは通常の取引量から3倍近くに取引が増加している状態のようです。改正された自己資本規制は、デジタルバンクや暗号資産取引所などの新規事業への参入を予定している証券会社の流動性の自由化につながると期待されているようです。現在、タイでは一部の証券会社が証券取引委員会へ暗号資産取引所事業の参入を相談しているとのことです。改正された自己資本規制は、有価証券や先物取引が短期間に急激に増加した場合の自己資本の維持に関わるレツゴローンの利用を増やすことや、現預金債券のリスク価値を証券保証事業の引き受けリスクや債券投資のリスクに合わせて調整することなどが盛り込まれています。また、証券会社がデジタルアセット事業を営み、顧客のためにデジタルアセットを保管している場合、自己資本規制では、コールドウォレットの資本金の 1% 以上と、別のシステム、ホットウォレット、またはオンラインシステムに保管されている顧客の資産の 5% 以上を保有することが義務付けられているようです。 補足をします。自己資本規制とは金融商品取引業者に対して一定以上の資本を持つように定められた規制のことを言います。自己資本規制は証券会社の自己資本があらかじめ定められた水準を下回った時に業務停止などの措置を取ることによって破綻が他の金融機関に波及することを防ぐとともに、それによって顧客資産を保護することを意図していると日本証券経済研究所のネットキャピタルルールについてのレポートに記載されています。続いてのニュースいきます。ベトナム教育省が教育機関の修了証明書の管理のためにブロックチェーンを導入することが提携先企業であるトモチェーンの発表によって11月18日に明らかになったというニュースです。ベトナム教育省が利用するブロックチェーンはプルーフオブステークによる投票システムをコンセンサスアルゴリズムとして採用しているトモチェーンと呼ばれるパブリックブロックチェーンです。トモチェーン社の発表によると、ベトナム教育省はトモチェーンと正式に提携し、ブロックチェーン上で修了書や証明書を管理する国家資格アーカイブシステムの構築開発を行っているとのことです。国家資格アーカイブシステムは、高校、大学、外国語教育機関をはじめとするベトナム教育省の管轄下にあるすべての教育機関の証明書を保存し、それらにアクセス可能にすることを目標としており、同システムは2020年度から2021年度にかけてベトナム全国で導入される予定とのことです。国家資格アーカイブシステムの実装により、ベトナム教育省はシンプルなポータルサイト上で簡単に教育機関からの証明書を登録・管理できるようになります。また学生には証明書に割り当てられた固有の ID が付与されるため、学生はその ID を雇用主に提示し、雇用主がポータルサイト上でその ID を入力することで証明書の認証を行えるとのことです。リリースによると、ベトナムのブロックチェーン導入の背景には偽造証明書の蔓延による認証コストの増加があるといいます。ベトナムでは卒業証明書を偽造するディプロマミルと呼ばれる組織が増えており、雇用者は労働者の学歴の真偽を確認するために多くのコストをかけなければいけないという現状です。そのためベトナムにおいては、証明書を公的機関がブロックチェーンを利用して管理し、雇用者が労働者の学位を簡単に認証可能にすることによって、教育分野全般のコストを削減できるとのことです。国家資格アーカイブシステム導入の初期段階として245万人の高校生と140万人の大学生の情報が卒業時にシステムに登録されます。2020年、2021年度での試験運用の後に過去の卒業証明書のリストが追加されていくとのことです。補足をします。トモチェーンはシンガポールに拠点を置き、日本とベトナムにオフィスを持つグローバルブロックチェーンコンサルティング企業です。パブリックブロックチェーンであるトモチェーンの開発のほか、企業や政府に対してプライベートブロックチェーンやパブリックブロックチェーンを用いたソリューションの提供を行っています。同社は今年10月にイーサリアム上に構築されたエンタープライズ向けのサイドチェーンであるリーションを買収しており、欧州市場への事業拡大も進めております。
続いてのニュースいきます。韓国の KB 国民銀行が2020年内に暗号資産のカストディサービスの提供を予定していることを韓国メディア D デイリーが11月18日に報じました。D デイリーの報道によると、KB 国民銀行をはじめ、NH 農協銀行、新韓銀行など、現在韓国国内の多くの銀行が暗号資産のカストディサービスの準備を進めており、このサービスを KB 国民銀行が年内に開始することになれば、韓国国内の銀行としては初の事例となるということです。また、KB 国民銀行の IT テクノロジーセンター長である、チョ・ジンヨク氏は、18日に行われた 2020DFIN 会議にて、2020年内に暗号資産カストディサービスの提供開始が可能であると発言したということです。しかし、ジンヨク氏はその一方で、銀行とは別の形を取る必要があるとも発言していることから、KB 国民銀行は暗号資産のカストディサービス専門の会社を設立してサービスを提供すると予測がされています。KB 国民銀行は今年初めから暗号資産カストディサービスの準備を進めており、今年1月には特許庁に KB ダック、KB デジタルアセットカストディという商標を申請しているほか、8月にはブロックチェーン企業であるカンバーランドコリア、ハッチラボ、ハッシュとの3社との提携を発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また、私たち新しい経済編集部では、公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。公式 YouTube チャンネルでは、過去のイベント動画、そして新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組、ホットテイクや新しい経済 Now など定期的にお届けをさせていただいております。こちらも YouTube上で新しいひらがな経済漢字で検索していただき、ぜひコンテンツの方をご覧いただければと思います。また新しい経済の公式チャンネルもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。